3490-4949。愛は唯一の自由。
幸せ増やしましょう。ミサワホーム。
グッドスマイフェア開催中。4時です。
ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、おや、こんなメールが来ております。椎名さんからいただきました。こんにちは。メルマガ500通目ということなので、自分の携帯のメルマガ数を数えてみたら543通ありました。なんか気になるんですけど。私も気になる。待って、あとな、先週、はい、この番組では、うん、まあ、いつもね、うん、毎週毎週、まあ、私のくだらないメールをですね、まあ、最初の時は1週間に1通、はい、そしてここ最近は、週2回皆さんにメールを配信しているわけなんですが、メルマガで配信しているわけなんですけれども、はい、それが500回になりました、わーいという放送をお送りしたんですよね。
はい、メッセージいただいてね。
そうなんです、うん、ところが543通ありました。これいかに、うん、
2、3のズレじゃないという、43あるという。
待って、500通目というのはどこから出てきたんですか、そもそも。
でも数えられたんじゃないですか、ね、お便りくださった方
が。しかしこれを本当は何通だったのかということを誰も知る術もなく、
うん、は
い、
そうなんです。実はこちらのスタッフも、メルマガを送ってるスタッフもかなりのですね、歴代人数を重ねまして、陰ながら重ねておりまして、
ちょっとですね、そうなんですよね、
だから皆さんの元に届いているのが、うん、まあ、あるならばそれが確実なんですが、うん、まあ、少なくとも500は超えてるぞって話ですよね、じゃあね。
ざっくり言ってますけれど、
ざっくりで申し訳ないんですけども、
500通は超えたのは間違いないと、
おめでとうということは間違いないということで、お許しいただければ、
おめでとうとしてありがとう。
ありがとうです。
ということで、これからも送り続けます。みたいラジオよろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキルみたいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキルみたいラジオ、
ポテチで食べ気分。 アの最新ベストアルバム、パリの散歩道ベストゴールドソングスから、パリの散歩道ライブバージョンでお送りしました。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、シーナヘキル見たいラジオ。さあ、バンちゃん、今週は？
おはようございます、バンイナホです。
はい
はい、今年のゴールデンウィーク、うん、終わりましたけれども、
そうです ね
皆さん遠出などされたんでしょうか？
遊べたかな？
ねえ、そんな報告も届いておりますけれども、ヘキルさんは？
はい、あ、私はですね、栃木県の、うん、足利フラワーパークというところに、
はい、
藤の花を見たくて遊びに行ってきました。
お土産もありがとうございました。
そうなんですよ、なんか藤そうめん紫色のそうめん、ね、まあ、紫芋が練り込まれているそうめんなんですけど、
藤ではないんですけど、
まあ色は藤色、
まあ、
ね、藤色
って、はい、ありがとうございます。
あの子とすだれみたいな感じが ねまたね、ちょっと藤の花を思い起こさせるみたいな。
いい、ね、
あとね、ちょっと私の中で、うん、その、まあ、花も本当に素晴らしくて、もう癒しパワーしかない場所だったんですよ。もう藤の花も白、うん、黄色、紫といろいろなものもあったんですけども、
黄色の藤ってあるんですか？
黄色の藤もあるんですよね。もう皆さんもね、ぜひこれは行って感動を体験していただきたいなと思いました。
なるほど、藤、
はい、
栃木へ、
はい、
行かれたという、
まあ、素晴らしいです。本当にこんなにね、うん、藤を見ること一生の中でないと思います。一度に一回で見れちゃうみたいな。
先週の放送で、どこも行かないみたいなことおっしゃってましたっけ？あ、意外と満喫されたということで。
いや、素晴らしかったです。
良かったです。
もう大満足です。
じゃあそんなとこもね、行ってみたいなと、はい、ゴールデンウィーク満喫できなかった皆さんにですね、
はいはい、
今日はお菓子で旅気分を味わっていただこうと。
本当、旅がお菓子になった。
そうなんです。今日はですね、新発売の袋菓子持ってまいりました。
はい、
まずは期間限定で楽しめる2014年カルビー美味しさぶらり旅企画商品の中から、
うん、
ポテトチップス、新潟ラーメン、長岡生姜醤油味。
新潟の
新潟ラーメン、確かに私新潟に住んでいた時に、はい、生姜醤油のラーメンって多かったんです、
はい、あ、そうなんですか、
はい、ただ新潟県は長岡発祥の生姜醤油ラーメンって袋の裏面に書いてありまして、あ、そうなんだと思って
初めて聞きました。
お、そうですか。
前ね、長岡はね、温泉なんか、何か温泉で行ったような、行かなかったような感じですけども。
マネージャーさん首かしげてますけども。
どうだ、
はい、はい、ではどうぞ。
いただきまーす。匂い。あ、生姜の匂いがすごいする。うん、
します？
はい、いただきます。
どうぞ。いい音。
うん。うんうんうんうん。生姜味なんですけれど、うん、ラーメンの味が全然わからない。
それダメってことじゃないですか。
これは、うん、生姜、醤油の、これ、うん、豚も入ってるんですか？
お、すごい。生姜たっぷり、鶏ガラ、あ、そうそう。生姜たっぷり、うん、豚ガラベースの醤油ラーメンの味を再現したという。
そうなんだ。
うん、すごい、そうです、豚ガラベース。
でもね、すごいきつい味なのかなと思ったんですけど、全然そんなことなくて、生姜が爽やかなので、
うん、
一袋パリパリいけちゃいますね。
パリパリいけちゃいそうですね。
うん、はい、美味しいですね。
生姜が香る濃い口醤油味が癖になる味わい、うん、
これ美味しい。
お、よかった。じゃあもう一つ、ポテトチップスカルビーのね、
はい、
このシリーズで盛岡じゃじゃ麺味、うん、今度岩手でございます。
じゃじゃじゃじゃじゃ
それ音だけですよね。やりたかっただけ
はい、はい、
いいですか、もう
音の響きに敏感なんです。
敏感なんですか。はい、ですね、どうぞ。パッケージには、はい、あ、匂いがちょっと結構ありますね。
匂い、あ、全然違う匂いだ。これ何の匂い？
どうぞ召し上がってみてください。
いただきます。あー、うんうんうんうん。え、これね、うん、すみません、
すみません、
ネギのに味がすごいんですけれど。
おー、すごい。
ネギがいっぱい入ってるんですか？
あ、さすがですね。パッケージにはですね、盛岡三大麺のじゃじゃ麺の癖になる美味しさとありまして、
はい、うん、
このじゃじゃ麺というのがね、
うん、
わんこそばと冷麺と並んで盛岡三大麺なんですって。
はいはい。
で、このじゃじゃ麺は柔らかめに茹でた麺に、じゃじゃ味噌という特製の肉味噌とネギ、そしてきゅうり、おろし生姜に、
うん、
お酢やラー油を絡めて食べる麺料理ということで、正解です。
その味噌、肉味噌の味も、うん、 とても強いんですよ。
はい、します。
で、ネギとその肉味噌の、ちょっと、これ、まあ、味噌があったら本当キュウリにつけて食べたいくらいの、うんうんうん、そういう、ちょっと、やっぱり日本人に合うお味噌なんだなっていうのも。
そうですね、ちょっと甘口の肉味噌。うん、
これね、うん、ものすごく味がしっかり凝縮されてます。
ね、ちょっとガーリックも、
うん、
ね、先ほどの新潟生姜醤油に比べると
。ラー油っぽい感じもありつつ、辛い、うん、ちょっと辛みもあるんですよね。
はいはい、ちょっと唐辛子
も
入ってますね。
うん、なので、うんうん、なんか、これはね、これ食べたら、
はい、
ビール相当いっちゃいますね。
進んじゃうやつですね、これね。うん、はい、そしてもう一つなんですが、はい、こちらまあ、厳密に言いますとポテチではないんですけれども、地域、地元味ということで持ってまいりました、うん、おやつカンパニーから出ています、ベビースター。わさび醤油味。
へぇ、わさび醤油。
そうなんです。和麺って書いてあるんです。
わ、な、麺。なんか、それパッと見た目麺が入ってるのかなって思いますね。
袋麺
うん、うん、
ベビースターだから、まあ麺なんですけど、
そうそう、
お湯に入れないでください。まあでもお湯に入れるとまた、
どうなの、美味しいのかなって気もしますよね。
お茶漬け的な感じになる
のかしら。あ、これ
じゃん、
お茶漬けすごく合うかもしれない。
まだ食べる前から。うん、具にはね、ね、いいと思うんですけど。
割ってパリパリさせて。
はい、ベビースターがほら3本連なっている3本麺。
あ、ね、見て見て。うん、つながってた。つながってた。
今落ちましたけど。
え、匂い嗅いでみますね。
はい、どうぞ。
あ、そんなに濃い匂いは感じませんね。
他の二つで比べるとそうかもしれない。うん、
全然匂いがないような雰囲気にも思いますが、はい、いただきます。
どうぞ。
うわ
っ
やばい、
うわって言っちゃった。
これ、あー、わさびだー。
きますよね、これね。
わさびが、口中がわさびだ、今。
はい。この、つまみやすい三本麺にですね、信州安曇野産の本わさびと丸大豆醤油を練り込んだものということで、
うん、
このピリッとしたわさびのね、辛みと、醤油の香ばしさがポイントと。
もう、あのね、うん、最初わさびの香りがふわーって口の中を支配するんですけども、
支配されましたか。
その後、意外、うん、を引くかなと思うんですが、スッとなくなってきます。
意外とね。
だから、わさびダメっていう方も、はい、そこまで嫌な感じは残らないと思います、ね。
さり際がいい。
うわぁ、うまい。
うまい。
うまい。駆け引き上手。
駆け引きしました。
あ、駆け引き、ね、お口の中で駆け引き上手と思って。
このベビースターがね、駆け引き上手。
うん、まあでもこれ大量に食べるにしては、はい、わさびが最初からまあそこそこ好きでないと、ちょっと苦手な方はきついかな、ね、
かもしれないですけど、わさび好きな方は、
うん、
これはね、止まらないパターンです
よね。これラーメンにしたいよね、きっと。
ね、ちょっとお湯を注いでみても、うん、だしのなんかね、
うん、
うん、鶏ガラの溶かしたお湯でもいいかもしれない。うん、
この本わさびのしっかりしたピリリ感がきますね。
きますね。
うん、
はい。飲まないヘキルさんにして、お酒が進むと言わしめ
た。いやいやいやいや、
ありましたけれども。
まあね、美味しいものは美味しいですからね。
はい。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。今週は、ご当地新作ポテチ紹介しました。
パンちゃん、ありがとう。
生きとまる 愛ラジオを聴きの皆さん、椎名ヘキルさん、はじめまして、リサです。はい、番組に直接コメントをさせていただくのは初めてなんですけど、何度か曲を流していただいているとお伺いしてとっても嬉しいです。次はぜひ番組にもお邪魔させてください。はい、今お聴きいただいている曲は私リサの5枚目のシングル「ライジングホープ」なんですが、この曲は放送中のテレビアニメ「魔法科高校の劣等生」のオープニングテーマにもなっていて、物語の中で兄弟愛だったりとかがすごく重要になってくるんですが、その中で、信じてくれる自分自身を信じている自分は強く生きていきたいんだっていう気持ちを歌っている曲です。こちらアニメで見てもすごくかっこいい曲になっていますし、私のミュージッククリップで見てもとってもかっこいい曲になっていて、見る景色によって全然入ってくる景色が違うと思うので、ぜひそちらも気にして見てみてください。そして6月から全国ライブハウスツアーを行います。そして7月20日には富士急ハイランドコニファーフォレストで野外ワンマンライブを行います。こちらライブハウスとお外で、全然違う景色になると思うので、ぜひライジングホープで見える景色を楽しみに遊びに来てください。そして見たいラジオということで、私リサがやってみたいことなんですが、椎名さんが歌手活動20周年ということでおめでとうございます。はい、私はつい最近ソロデビュー3周年を迎えたばかりで、まだ20年っていうところの想像が全然つかないんですが、私も椎名さんみたいに20年ずっと歌い続けられるように頑張っていきたいなと思っております。ということで以上リサでした。今日もいい日だ。バイチ
ー。はい、リサさんコメントありがとうございます。私もリサさんはですね、例えばライブの風景なんかもちょっと映像なんかを通して見させていただいたことがあるんですけども、とってもパワフルで、自分の見せ方、エンターテインメントに対して自分はこう見せるだっていうのをしっかり持っている子なので、パフォーマーとしてはすごくいいと思いますね。ここ最近にいなかったタイプのパワフルさがあるので、頑張ってくださいね。ありがとうございました。ということでお送りした曲はリサさんのニューシングル「ライジングホープ」でした。
見たいラジオ、
東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。ここからはヘキオタ紹介していきます。はい、まずはですね、こんなメールが来ているんですが、先週オープニングで、まあ、すごいざっくり言いますよ。ざっくりですよ。もうざっくり言っちゃいますけれども、何回言った今。
3回。
おごられるのが当たり前と思っている女の子の話と、あと、それに対して、おごってしまう男の子のお話に対して、まあ、皆さんどう思いますかというふりを私がしたんですね。で、それに対して、このようなメールがまず来ました。群馬県は片桐つぐもりさんからです。オープニングのレジェンドさんの話、きっといろいろな意見が集まるんだろうなぁと思いながら聞いていました。確かに当たり前と思っている女性はいますし、それがないと陰で悪口を言う人もいますからね。しかし下心がないのによくそこまでできるなぁと感心をしたり、都合のいい人と思われているのかと心配したり、ただ大変と感じているのが表面的に感じてしまうのは私だけだったのかな。心の距離感の方が大変だと思うんですけどね。ん？話が違う方向になってるかな。レジェンドさんと女性の方の感じていること、向いている方向性が違うのかなって、相手の方と話をした方がいいんじゃないかと思いました。と、まあこれは一般論としてですよ。すごく的を得ているのでこれをご紹介させていただいているんですけれども、要は感じて、お互いが男と女で感じている方向が まず違う、だからちゃんとそれについて話をした方がいいんじゃないか。それごもっともな話で、もしそのおごるおごらないにしても、もし相手に対して本当に相手のためを思って自分がおごってるんだという気持ちがあれば文句って出ないんですよ。そ それが冗談だろうが何だろうが愚痴らないんですよ。だけどやっぱりどこかにストレスが溜まったりとか不満が出るっていうことは、それは相手のためを思ってやってることじゃなくて、それをやってる自分が好きか、もしくはそういう風に見せたいっていう思い、自分の自己満足の思いが強いから、どうしたってそういう愚痴言葉がになっちゃうですね。まずそこをきちっと理解してほしいっていうことなんですよ、私が言いたいことは。だからおごるおごらない軽い思いはどうでもいいんですどうでもよくて、そこを理解できるかどうかが大切なんだっていう話なんですね。はい。なので少しでもそれをストレスになるとか嫌だって思うんだったら、もうグダグダ言うぐらいだったらやらない、それだけです。もうそこにつきます
シンプルに言うと
シンプルに言うと、はい。なのでだからもうそれ以外は言い訳なんです自分の体裁を保つための言い訳でしかないんだってことを理解してほしいんですね。はい、もういいですね、もういいですねもういいですよね、はい、これでね。
こちらの、はい、このメールも来てましたよ、
はい、もうこの話をこれで終わりです。はい、以上でした、ありがとうございます、続いて新潟県、ラジオネーム炭素クーズさんからです。ヘキルさんの携帯がそろそろ限界らしいですな
だいぶ限界感長いですけどね
今ね8年を超える感じですかね
すごいですね、
そんな中先日の見たいラジオのメルマガでヘキルさんがガラケーのことをガラパと言ってるのに衝撃を受け、これは突っ込んでおかなくてはと思いまして、とりあえずガラケーをガラパってガラパゴス携帯略してガラケーなのに、ヘキルさんのガラパはもう普通にガラパゴス諸島の略ですがなゾウガメさんもびっくりですぞ。
K の要素がないですからねガラパゴス諸島のことですね。
先々週のメルマガで確かに言ってました、私、そうそう、話は変わりまして報告遅くなりましたが、20周年 T シャツ届きました。黒にピンクがすごく綺麗でいいですな。デザインもかっこかわいい感じがいいっす。なんかヘキルさんらしいですな。とりあえずジャケットのインナーにでも着て街を練り歩きますかな。
インナー
だと多分誰も気づかないけれどもそれでいいな。
あ、そういうことでいいんでしょうか。
いいと思います、はい、いいと思います。はい、あとガラパの件はガラケーよりもガラパの方が響きがかわいいと思います。以上ヘキオタでした。ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。ラジオネーム日 ひまこといくるさんからのリクエスト、私椎名ヘキルでラブツモローを聞きながらエンディングのお時間です。これね、ひまことさんもね書いてくださってるんですけど、このねこの楽曲のプロモーションビデオにコーチ役で出演してる田中裕二さんがすごくいい味を出していて、結構このプロモーションビデオが好きなんだと書いてくださってるんです。これスポーツが、はい、あのタウレット選手権というもの、ね、はい、あのな実際にはない選手権なんですけども、の、はい、私もねすっごいねバカバカしい演技をしているのでぜひ機会がある方はあの田中洋二さんの素晴らしい演技と私の面白おかしい演技を見て笑っていただければなと思います。はい、というわけで番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 102-8080、 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ、メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp です。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名の見たい、新しくて使いやすい携帯に変えてみたい、たい、たい、ガラッパでいいんだよ。椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
JFN 学生ラジオ CM コンテスト2014、東京 FM をはじめ JFN38 局では大学生、専門学校生を対象とした学生の学生による学生のための CM コンテストを開催いたします。あなたの学校をあなただけの表現力でラジオ CM コピーとして PR してください。入賞者には賞金のほか、ご応募くださったコピーを実際のラジオ CM として制作し JFN38 局で全国放送される特典もあります。締め切りは5月14日、お急ぎください。詳しくは東京 FM のホームページをご覧ください。ご応募お待ちしています。
藤岡弘、ジャロになる。
私は今電話を待っている。この電話には広告に対するご意見が寄せられるのだ。そして私はそれを広告主に伝え、より良い広告になるよう。
お電話は 03-354